今日はですね、罪と許しの始まりというテーマで、お話をしたいと思います。今年は旧約聖書のお話をしておりまして、できるだけ旧約聖書全体をですね、ざーっとこの1年かけてお話をしたいと思っております。うかうかしてるとどんどん先に行きますからね。ちょうど週報にですね、聖書通読ガイドというものが、載っているんです。今週の予定のところに書いてあってですね、この通り読むと多分今年1年で聖書が通読できるようになってますので、聖書通読、もちろんね、ご自分の方法で通読していらっしゃる方はおられると思いますが、いや今年は頑張って聖書を読もうかなと、ね、思っておられる方はここに書いてあるこのガイドに従って読んでいただくというのも、よろしいかもしれません。で、今月は創世記の、特に最初のところですね、重点的にお話をしております。まだ今日3章までなんですけれども、4週かけて3章しか行かないと、この調子だとどうなるのかなと思われるかもしれませんが、飛ぶときはバッと飛びますからね、まだ3章じゃけえかなとか思わないでしっかり読んでください。で、1章と2章は天地創造のお話でありまして、この天地万物の始まりということで、お話をしてまいりましたけれども、1章では神がすべてのものをお作りになった、6日かけてですね、天地のすべてを創造なさったということ、そして6日目にはですね、神にかたどって神に似せて人をお作りになった。それだけではなくて7日目にわざわざ神はお休みになって安息をお取りになって、この日を聖別し、私たちに対して7日目に休むようにということを、お命じになったわけであります。で、2章では最初の人アダムがどのように作られたのか、そしてさらにその妻というか最初の女であったエヴァがどのようにして作られたのかということが記されております。で、エヴァがどのようにして作られたのかというようなところのエピソードはですね、今回もお話ししたかったんですが、1年間で全部お話ししようと思うとここはちょっと飛ばさざるを得なくなって、申し訳ないんですが、なんか女性は、女の話はしないのかみたいに思われるかもしれないですが、決してそういう意味ではありませんので、今日はそのもちろん女性も登場する、聖書の中ではとても重要なんですね、3章のこの罪の始まりのお話をしたいと思うんですけれども、もちろんその、3章の罪のお話の前には、アダムに対するですね、一つの命令が与えられたということが、この3章のお話の前提としてあるわけですね。それが2章の17節に神様がアダムに言われた言葉でありまして、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう、そういう命令をアダムに神様がお与えになっていたということがあるわけですね。なんで神様はこんな命令をお与えになったんだろうか、こんな木がなきゃよかった、ね、そう思われませんか皆さん、ね、もしこんな木がなかったら我々みんなまだエデンの園でですね、楽しく暮らしていたんじゃないかって思うかもしれませんが、実はこの神様からの命令、これはしてはいけない、あるいはこれは守りなさいというですね、この神様との約束ということが、人間のこの神の形、神にかたどって人が作られたということとやはり深い関係があるわけですね。で、神の形、神に似せて作られたというのはですね、この前回もお話ししたように人間には選択の自由が与えられたということが一つのポイントでしたね。 でその選択の自由というのは神に従うこともできるし従わないこともできるという自由なんですね。もしこの従わないという自由がなければ本当の意味での自由ではないわけです。で神様はまあその善悪の知識の木という変な木を植えられたということではもちろんなくてですね、この人間にあなたには私に従わない自由もあるんだよということをこの一つの木を通して、まあ、与えられたわけです。で人間に与えられている自由というのはこれも先日お話したようにこの人間の存在目的ということと深く関わっているんですね。人間の存在目的っていうのは何かっていうと神の愛を受けてその愛を神に返しまた人に返すということですね。それがやがて出てくる律法の中心になることですけれども、神を愛し人を愛するという人間のこの存在目的である愛というのは愛することもできるし愛さないこともできるというその選択がないとですね、本当の意味での愛にはならないわけですね。もう強制的にというか愛することしかないということであればこれは愛でも何でもないですね。愛したくないけれども愛するというところに本当の愛が出てくるわけですよね。まあ、そういうこの選択ということを神は、まあ、一本の木の実を通して人間にお与えになった。そしてそのことはもちろん人間はこれを守ることもできるし破ることもできたわけですね。まあ、残念ながら人間はこれをこの約束を破ってしまうわけですが、まあ、その前にですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけれどもこのアダムにこの命令をお与えになった後でエヴァが作られたというのがこの2章を読むとそういう順番になっているんですね。だからこの善悪の知識の木を食べてはいけないというのはアダムに言われた命令なんですね。エヴァは直接聞いてないんです。でその後でエヴァがアダムのあばら骨から作られた男を助けるために作られたということが書いてありますけれども、まあ、男と女は父母を離れて結ばれて二人は一体となるんだということがこの2章の最後に出てくるお話であります。で、まあ、アダムとエヴァが作られてエデンの園にアダムとエヴァが作られてですね、まあ、ここでいよいよこの神がお作りになった天地創造のこの世界の中での人間の幸せな生活が始まるのかなと思ったその矢先に、まあ、悲劇が起こるわけですね。もうちょっと間があってもよかったと思うんですがもうそんなに多分最初の人間が作られてから神の命令を破るまで時間に、そんなに間がなかったんじゃないかなと思いますが今日は3章をですねお読みしたいと思います。旧約聖書の創世記3章を開いてください。3章全部をですね今からちょっと急いで読ませていただきます。まあ、とても大切なところですので、聞いていていただけたと思いいただければと思います。創世記の3章1節からお読みいたします。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者になることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。 あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで。お前がそこから取られた土に。塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムは女かっこエヴァかっこ命と名付けた。女をエヴァかっこ命と名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。そこまでにしましょう。聖書をお読みになったことのある方であればですね、このお話はよくご存知だと思いますけれども、神が食べてはならないと言われた木の実を、食べてしまったということなんですが、神様はこの約束をアダムとしておられたんですね。ところがこの木の実を最初に食べてしまったのはアダムではなくてエヴァでありました。でエヴァは蛇にそそのかされたと書いてあるんですね。でなんでこんな蛇みたいのがいて、蛇が女に語りかけることができたのかとかですね、その辺のところを考え始めると夜も眠れなくなるので、その辺は皆さんのご想像にお任せしますけれども、後でお話しますが、もちろんこれはやがてそのサタンとか悪魔とかと言われるような存在の最初の出現だというふうにも言うこともできますが、一方ではやっぱりこう人間の心の中にあるですね、そもそもの弱さとかそういうものを象徴しているとも考えられるんですね。いずれにしてもこの蛇が、女にまず語りかけるんですね。で園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかと、どの木から食べてはいけないからも食べてはいけないと神は言われたのか。女は蛇にですね、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいましたと言って、これはエヴァはアダムから教えられているわけですね。エヴァは直接聞いてないわけですから、でアダムから食べちゃいけないんだよあの木は、で食べたら死ぬんだよと。でアダムは、ちょっと補足してますね。それは触れてもいけないって言って、神様は触れるなとは言われてないんですけれども、食べないように触れてもいけないんだとアダムがエヴァに言ったようであります。でエヴァはだから最初のこの蛇の質問に対してはアダムから教えられた通り答えているわけですよね。それに対して蛇が決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものになることを神はご存知なのだって言うんですね。いやいや死ぬことなんかありませんよ、むしろそれを食べると目が開けて神のようになれるんだよ、そうセールストークをするわけですね。でそう言われて女が見るとその木はいかにも美味しそうだ、山ほど木があったと思うんですね。食べられる木の実たくさんあったわけですけれども、 それなのにその木の実だけが今日は特別に美味しそうに見えてですね、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。その木の実が食べなさい食べなさい、これを食べると賢くなるんだよ、神のようになれるんだよと、もうエヴァにこう語りかけて、でエヴァはその実を取って食べてしまって、一緒にいた男にも渡して、アダムそこにいたんですよね、一緒にいたんですから止めりゃいいのに、一緒にいた、エヴァが食べてアダムに美味しいよって言ってですね、でアダムがそれを食べてしまった。なんとあっさりと神様の約束を破ってしまったことか。でもこの蛇の誘惑っていうのはですね、このエデンの園から今日まで何にも変わってないんです。テレビで同じこと言ってます。これを食べなさい、食べると元気になるよ、食べなさい痩せるよ、これを食べたらお肌ツルツルになるよ、ね、これを食べたらお野菜食べなくても元気になるよ、これをこの塾に行きなさい、この塾に来たら頭が良くなって東大に行けるよ、ね、この薬を使いなさい、そうするとあなたは長生きできるよ、ね、このモップを使いなさい、あなたのうちは御殿のように綺麗になるよ、ね、そんなばっかりでしょ、ね、この保険に入ったら死なないみたいなこと言いますねえ。だから僕はこの蛇っていうのはそのなんかサタンだとか悪魔だとか変いうことじゃなくてですね、もう元々やっぱり人間の中にあるそういうこう要素じゃないかなと思うんですけれども、で相変わらずこのエデンの園で犯した失敗は私たちは犯し続けてるんですよ。そうか、これを食べたら元気になるのか、0120 番号覚えちゃったですね、覚えやすい番号でね、こうメロディーに乗せて、教えてくれますから、ね、もうサタンのこの蛇のささやきは毎日テレビを通じて私たちのお茶の間に今もね届けられているんですよ、ね、どれだけ失敗してきたことか、ね、でもこのまあ私たちが健康食品買うとかですね、健康器具を買うと、これを使うとウエストが細くなるとか腹筋が割れるとかですね、これを使うとスリムになるとかね、いっぱいそんなものが皆さんのうちにもあるでしょ、ね、残骸みたいのが、でもこのエデンの園の出来事っていうのは、だからそういう意味ではなんかこの時にああアダムとエヴァがやっちゃったから、うん、俺たちこんな呪われてるんだとかっていうような類のものじゃないと思うんですよね。だから人類は相変わらず同じ失敗を繰り返してるんじゃないかなと、まあその第一歩だったということで、ここでアダムとエヴァが失敗しなければ私たちは大丈夫だったということでは私はないと思います。この食べてはいけないという木の実を食べてしまったそのことがですね、実はそこで終わらないんですよね。これがね罪の性格なんですよ。罪が発展していくんですね。これがねなかなか面白いところですけれども、まずですねこの木の実を食べてしまった2人は自分たちが裸であることを知って一軸の葉をつづり合わせて腰を覆うものとしたと書いて、自分たちの体を隠そうとしたんですよね。でこれはどういうことかというと、それまで裸でもう全然恥ずかしくなかった2人がですね、この木の実を食べた瞬間に自分の体を隠してしまう。これはその外側を隠すというよりもむしろ内側ですよね。自分たちがしてしまったことに対する自責の念というか、人に知られたくない、見られたくない、そうやってこの自分自身を隠そうとする、その象徴的な行為として一軸の葉をつり合わせて覆いを作ったということなんだろうと思います。それまでは何も恥ずかしくなかった。どこを見られても、つまり誰と関わったとしても 自分の中には見てほしくないところはなかったわけですけれども、この実を食べた瞬間から、自分の中に隠したいところ、見られたくないところが生まれたということですね。さらに神様がこの8節を見ると、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、と書いてあるんですね。つまりお互いにこの隠し事が始まったというだけじゃなくてですね、まあこの時から夫婦はお互いに隠し事をするようになったんだろうと思う。だからまあ多少あってもいいかなと、そんなことじゃないんですけども、それだけじゃないです。お互いに隠してるだけじゃなくて、神様から隠れてるんですよね。これが重大ですよ。神に作っていただいた神の被造物である人間がですね、神の、まあ神様が近づいてこられたということを感じてですね、隠れたというんですね。つまり神様との関係もむしろ人間の方から避けたということです。神様が人間を避けた、本来ならばですよ、神様の方が人間を避けるべきですよ。むしろですね、いきなりその場にやってきて、なんてことやったんだお前はと言ってですね、げんこつの一つもぶん殴りたいぐらいのところですよね。でも神様はその場では彼らに何もされなかったし、むしろ神様の方から彼らに近づいてきたんですよ。でもアダムとエバの方から隠れたんですね。人と人との関係の間に壁ができて、そして神と人との間にも壁ができたというのはこの瞬間です。さらにそれだけではありません。その後神様がアダムに話しかけてですね、取って食べるなと命じた木から食べたのかとアダムに問うていらっしゃいます。もちろん神様はご存知ですよね。ご存知であるのにあえて問うていらっしゃるんですよ。それは、私はそれはアダムに、弁明のチャンス、釈明のチャンスを与えられたんだと思うんです。もしこの時にアダムが、神様食べてしまいました、誠に申し訳ないことをいたしました、もう二度といたしませんので、エデンの園にこのまま置いてくださいと言えば話が違ったかもしれません、誰にも分かりませんが。ところがこともあろうにですね、アダムは何と言ったかというと、この十二節の括弧のところですね、よく読んでください。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。これはアダムが自分の罪をこの女に責任転嫁しているように思われますけれども、もちろんそれもあるんですが、それ以前にですね、アダムは神様を責めてるんですよ。あなたが悪いって、あなたがこんなの作るから、私の横に置くから、一人だったら僕はこんな悪いことしなかったのに、こんなエヴァなんか作るから、これが食べて俺に渡したか食べたんですよ。神様あなたが悪いって言ったんですよ。実にまあ尊大というかですね、この人間の中にある罪の恐ろしさっていうのは、この最初はただ木の実を食べたというだけだったのにですね、それから転じて自分を作ってくださった神を責め、そして自分を助けるために自分のそばに神様を作ってくださったエヴァを責めてるんですね。アダムはエヴァが作られた時にですね、ね、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これこそ女と呼ぼうって言ってですね、大喜びしてるんですよ。2章の後半読むと ね、骨の骨、肉の肉とですね。ところが今度はあなたが作ったこの女が木から取って食べろと言ったので食べたんだと言ってですね、神を責め、女を責めて、神様はそれを聞かれて、今度は女に向かって何ということをしたのかと言って、女に、まあこれは責めてるというか、まあ驚いてですね、女に対してもこれは私は釈明のチャンスを与えられたんじゃないかと思うんですが、女はどうか、何と答えたかというと、蛇が騙したので食べてしまいました。あなたが蛇なんか作るから、蛇が騙したんですよ、私のせいじゃありませんですね。アダムもエヴァも自分の罪を認めようとしなかった。 罪というものはこの神の命令に背いてしまうということがもちろん罪なんですけれども、実はそれ以上にですね、そこからまさに人間を腐らせてしまうというか、腐敗させるというかね、どんどんどんどんこの悪くしてしまう、そういう力を持っているんだなということがこの話から分かりますよね。もし罪を犯した時に神様が釈明のチャンスを与えてくださっているわけだから、悪ございました、私はやってはいけないと するなと言われたことをしてしまいましたと言えばですね、神を責めたり、妻を責めたり蛇を責めたりということはなかったかもしれませんけれども、しかし罪というものはそういう恐ろしい力を持っているということがこのストーリーからも分かります。でこの旧約入門の時に最初にお話しましたけれども、旧約聖書っていうのは何のために書かれたかというとですね、二度と同じ過ちを繰り返さないために書かれたものなんです。ユダヤ人がせっかく神様から与えられたあのパレスチナの地を追われて、多くの同胞を失い捕囚の憂き目にあった、そして帰ってきた時に彼らがどうすれば神の祝福を受け続けることができるかということを願ってですね、旧約聖書を、まあ、それまでに語り伝えられ、また書き連ねられてきたこの書物を一つにまとめたんですけれども、そのテーマは二度と同じ過ちを犯さないためなんですね。だから私たちがこの三章を読んでですね、わあ面白い話だなと、人間ってこうやって罪を犯したのか、はははと思ってるとですね、何の意味もないんですよ。ここに書いてあることは、私たちも同じようにやってしまう失敗だと、罪というものはこういうものなのだから、私たちも二度と同じ過ちを犯さないためにリンゴは食べようと食べまいとか、そういうことじゃなくて、罪を犯してしまったとしても神から隠れてはならないし、神の前に誠実に答えなければならない、そうでなければもっと大きな罪を犯してしまうということを学ばなきゃいけないということですね。この罪の結果を、まあ、報いをですね、それぞれに神はお与えになりました。でこの罪の報いというところは、この、まあ、ちょうど昔話のですね、この初めてストーリーみたいなものなんですけれども、罪の結果としてまず神様は蛇にこうおっしゃいました。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らうと。なぜ蛇がニョロニョロと地面を這い回っているのか、それは女をそそのかしたぶらかしアダムに罪を犯せたからなんだよという、まあまあ、よくある、ね、昔話のその形なわけですけれども、もちろんこの蛇というのはそのあのニョロニョロと這い回ってるね、その生き物のことだけを言ってるわけではないですよね。同じように今も私たちをそそのかしている存在があるんだということでもあります。しかし、まあ、その結果として蛇はあんな形になったんだと言っているわけですね。それから蛇と女の関係についてこう言われました。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。お前は彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これは、まあ、女の人はみんな蛇が嫌いになった理由と、いうことではもちろんないですね、まあそう、まあ、大体そうだと思いますけどね。蛇のでも最近なんかあの爬虫類の好きな女性がね増えて、なんかペットとして爬虫類を飼ってます。皆さんの中にもいらっしゃるんでしょうかね、いらっおられるということですけれども、これはその、まあ、やがてですね、ここにも書いてあるようにお前の子孫と女の子孫の間に起こることを、まあ、予言なんですね。蛇の子孫、まあ蛇、まあ、サタンとですね、そして女の子孫である、これはやがて現れるキリストのことを、まあ、予言というかですね、一つの型として語られていることなんですけれども、この、蛇が女をそそのかして罪を犯させたので、この女の子孫が今度は蛇に仕返しをすると、そういうような、まあ、それぐらいの感じで捉えていただいたらいいと思うんですが、まあ、イエス・キリストはこの、まあ、まさに、蛇の子孫であるサタンの誘惑に打ち勝って、そして十字架の上でこの、蛇を砕かれたということにつながってくるわけですよね。それから女に対してはお前のハラミの苦しみを大きなものにすると、お前は苦しんで子を産むと、 なぜ出産が苦しいのかというと、それは罪を犯したからだということですよね。だから、苦しんで子を産まなきゃいけない、楽に産んじゃいけない、ね、もちろんそんなことを私の家内に言った覚えはないですけどね。生まれるときに苦しい苦しい、いやお前罪を犯したから苦しいんだとかね、そんなことをもちろん言った覚えもないし、言うつもりもないし、言いませんけれども、まあ、これはつまりそのなぜ、子供を産むことが苦しいのかという、その産みの苦しみの時に、それは女が罪を犯してしまったために、蛇にそそがらされて食べたために自分は苦しいんだということを思い出して、罪を犯さないようにしましょうという、その、警告なんですね。さらに女と男の関係について、お前は男を求め彼はお前を支配すると書いてあるんですね。男と女の支配関係みたいなものはここから生まれたんだと。でもこれはその男は女を支配していいということじゃもちろんないですよ。ただその特に古典的な典型的な社会においては、いわゆる男尊女卑であるということの原因として、ここにそれは一つの原因として挙げられているということですね。そして最後に、男に対してはお前の故に土が呪われたと、生涯食べ物を得ようと苦しむと、つまり労働の苦しみが与えられた。だから労働することは苦しいことで、決して楽しいことではありません、楽なことではありません。こんな仕事もうやめたいと思った瞬間に、それは罪を犯したからだということを思い出しなさいと言ってるわけですね。そして一番大切なこと、最後に一番大切なこと、それは土に帰るというんですね。土に帰る、塵に帰る、塵に過ぎないお前は塵に帰る、つまり死ですよね。この肉体の死がここで人間に与えられたということです。ということは、もしここで罪を犯さなければ人間は死ななかったのかもしれません。それは分かりませんけどね。ただ実際に人間がなぜ死ぬのかということはよく言ってますけれども、メカニズムはよく分かってないんですね。人間の細胞はどんどん若返っていくのに、ある時から若返りをやめるんですね。不思議ですよね。どんどん若返るんですよ。何年かに1回完全に人間の細胞入れ替わるそうですけれどもね。ある時から完全に入れ替わらなくなっちゃうんですね。入れ替わらない部分がどんどん増えて、最後は完全に、入れ替わらなくなっちゃうんですけども、不思議なことですよね。でもそれはなぜか、人間が罪を犯してからで神の約束を破って、そしてその結果として、責任転嫁をした、神を人と人との間に垣根を作り、神と人との間に垣根を作って責任転嫁をした、その結果なんだと。だから死を私たちが、死ななければならないということは、それは罪の結果なんだということはですね、当たり前のこととして私たち捉えてますけれども、とても重要なことなんですね。死は罪の結果なんだと、神の命令に背いたからなんだということも忘れてはいけない。つまりこの三章に今挙げられているですね、これらのこの罪の結果っていうのは、逆に言えばこういうことを通して私たちは神に背いてしまったものなんだということを思い出しなさい。そして二度と同じことをしないように努力しなさいと言ってるんですね。それがこの三章の罪の始まりのお話です。でも三章は単に罪の始まりだけ語っているのではありません。許しの始まりも語ってるんですね。で、旧約聖書、もちろん新約聖書もそうですけれども、の一つのパターンとしてですね、この罪あるいはそのマイナスの話と必ず許しあるいはプラスの話というのはセットで出てきます。一方的に罪を裁いて、その結果を宣告して、もうそういうことで終わりだって言われるわけではなくて、そうであるけれども、神様はその罪を犯した人間に対して許しを備えておられるということですね。必ずこのセットで語られるんですね。それはこの3章においてもそうなんです。先ほども言いましたけれども、罪を犯して隠れたのは人間ですけれども、 人間に近づいて呼びかけてくださったのは神様の方なんですね。本来ならば人間の方が神様ごめんなさいと言ってですね、謝りに行かなきゃいけないところですよ。ところが人間は神様から隠れてしまったんですけれども、神は人間にどこにいるのかと言って声をかけてくださった。神様が探してくださった。でこのことはこれから何千年か経った、まあ、今から2000年前のあのイエス・キリストの受肉ということにおいて、まあ、本当の形で実現するわけですね。でもその神の姿勢はこの創世記の3章から変わってないんですよ。私たちはみんな神を避ける、人間の本質として隠れる、隠す、拒絶する。でも神はどうですか？ああいいよ、じゃあ勝手にしろよって言われるか、そうではないですよね。どこまでも私たちを探して私たちに呼びかけてください。その最後は独り子をさえ私たちのもとに送ってですね、私たちを救い、お救いくださった。また神はアダムにと、そしてエヴァに弁解の機会を与えられている。これは先ほども言いましたけれども、神様 は頭ごなしにアダムとエヴァをお叱りになったわけじゃありません。あなたは木の実を食べたのかと言われた。それにアダムが素直に答えなかったわけですね。さらには責任転嫁をした。そしてこれはとても大切なことですけれども、神様はこの木の実を食べた瞬間にアダムとエヴァを殺すことができたと思うんですよ。で2章の17節の、まあ、もう一回読むとですね、善悪の知識の木から決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうというこの表現はですね、食べたら何年後かに死ぬということじゃないんですよ。食べたら死ぬって書いてあるんです。サドンデスですよ。食べたら死ぬと書いてあるんです。でも食べても死ななかったんです。神様は猶予を与えられたんです、アダムとエヴァに。食べたら死ぬと言われたにもかかわらず彼らを生きながらえさせたんです。ここにもこの神の許しの姿勢があるんですね。忍耐があるわけです。そして最後に、アダムと女に革の衣を作って着せられた、ね、まあ、これはよく言われていることですけれども、彼らは自分たちでこのイチジクの葉で通じ合わせて簡単な服を作りましたけれども、神様は彼らが、まあ、エデンの園から出てですね、これから寒さにも耐え、暑さにも耐え、またいろんな自然環境の中で一生懸命労働して生きていかなきゃいけないということを哀れに思って革の衣をわざわざ作って彼らのために、お与えになってるんですね。でそれはこの革の衣ということは何らかの生き物が殺されてその革がアダムとエヴァに与えられている。つまり神様がこう人を まあ、お守りになるためにですね、この命を犠牲にされるんだというこのまあ、贖いの型としてですね、この革の衣の話は理解することができるわけですね。まあ、そのように罪を犯しその罪に対して裁きを、神様は厳しい裁きを与えられましたが、一方ではこのようにですね、許しと恵みの、まあ、プレゼントもしていらっしゃるということです。そのことは、最終的にはこの三章の大失敗ですけれども、この神様の姿勢はやがてイエス・キリストによって完全な形で実現するわけですね。アダムに呼びかけられた神様は御子を送りくださって、まさに言葉は私たちのうちに宿ってですね、私たちを救いくださった。また人間の悔い改めを今も神様は忍耐を持って待ってらっしゃる。その豊かな慈愛と寛容と忍耐というローマ書に書いてありますけれども、それは今も変わらない。また女の子孫によってサタンの頭を砕かれた、イエス様によってこの誘惑をしたサタンのを砕かれました。そしてキリストという衣によって私たちを覆ってくださってですね、私たちの罪を許してくださった わけですね。だからこの本当にわずかな二十数章のですねお話なんですけれども、まあ、ここには人間にとって大切なお話が凝縮されているし、そしてこの神様の姿勢というものがですねもうここに現れているんですよ。でもこれはとても不思議なことです。でも神は一貫しておられるということですね。そしてその神のまさに許しと愛のうちに人類はこれからこう生き延びていくというか、今も生きているんだということを私たちは知ることができるわけです。最後にコリントの手紙を読んで終わりたいと思いますが、死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。人間が死ぬことになったのはたった一人の人の失敗だったんだから、もう一人の本当のアダムによって罪が完全に許されるのであるならば、再び今度はこの新しい命がそこに与えられるということになっても不思議ではないんだと、こうパウロはね言っているわけです。キリストによって全ての人が生かされるようになっている。私たちはその今恵みの時代に生きているということをですね感謝していきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日は創世記の3章の、エデンの園の出来事を読みました。ここには不思議な神話のようなお話が書いてありますが、しかし本当に物事の本質をついた私たち人間の弱さ、また罪の力や性質、そしてその結果として刈り取ったことなどが実に正確に描かれておりました。しかし同時にそこにはあなたからの許しのメッセージもあったことを覚えて感謝をいたします。私たちも同じようにあなたの約束を破ってしまうものですけれども、どうぞその時には素直にそれを認めて、またこの罪に私たちが支配されることがないようにどうぞ守ってください。そして何よりも今私たちは誠の皮の衣であるイエス・キリストによって覆われて、この罪の体があなたの前に清いものとされていることを感謝をいたします。その恵みをどうぞ改めて私たちが知ることができますように、それを感謝して生きていくこととなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。